川へ落ちた玉ねぎさん。村山和子。ある町にジャガイモホテルという宿屋がありました。主人というのがジャガイモだったからです。主人のジャガイモさんは大変親切な人だったので、このホテルにはお客様がいつも多すぎて、どうかすると一晩に2人や3人のお客様を断らなければならぬということもありました。ある夕方、もうこの上一人のお客様も泊めることができないほど満員になりましたので、満員になりましたからお気の毒でも今晩はどなたもお泊めできませんという大きな満員札をジャガイモさんはホテルの入り口にかけようとしました。するとそこへ立派な玉ねぎの紳士がやってきて、ジャガイモさんに言いました。どうかジャガイモさん、私を止めてください。大変疲れていますから。ジャガイモさんは気の毒に思いましたけれども、空いている部屋がないので、
お気の毒ですけれども、何分もう満員になってしまいましたから
と断りました。けれども玉ねぎさんは朝から遠い道を歩き続けてくたくたに疲れているので、この上歩くことができません。
馬小屋でも屋根裏でもどこでもいいから、どうぞ止めてください
と頼みました。そこでジャガイモさんは考えました。犬さんやお猫さんならいざ知らず、玉ねぎさんを馬小屋なんぞに止めたら、いやしんぼの馬が玉ねぎさんを食べてしまうだろう。屋根裏に止めたら遠慮なしの雲が巣をかけるだろう。ジャガイモさんは大変困りましたが、地下室のことを思い出して、
では地下室でもよろしければ
と申しました。玉ねぎさんは大変喜んで止めてもらうことにしました。そしてジャガイモさんに案内してもらって地下室に行きました。そこは枕で何も見ることができませんでしたので、玉ねぎさんは手探りで小さいベッドを見つけて、そこへ横になるなり、ぐっすり寝込んでしまいました。すると不思議なことに、そのベッドが少しずつコットンコットンと窓の方へ動き始めました。そして窓際のところまで来ると、一緒にベッドは急にパンとひっくり返って、そのはずみに玉ねぎさんは窓の外へ投げ出されてしまいました。
ああ、皆さん窓の外には何があったかご存知ですか？
窓の外には大きな川が流れていたのです。玉ねぎさんはあっという間もなく川の中へザブンと落っこちて、見ているうちに水の中へ沈んで見えなくなってしまいました。かわいそうに、玉ねぎさんは野菜の皮を外に捨てるためにこしらえてあった電気仕掛けの箱をベッドと間違えて、その中に入って寝ていたのです。しかしそのうちに夜が明けました。朝になったので、ジャガイモホテルの主人のジャガイモさんは地下室へパンと紅茶を銀のお盆に乗っけてきてみますと、昨日の晩に泊まったはずの玉ねぎさんの姿は影も形もありません。玉ねぎさんの持ってきたトランクが残っているだけでした。ジャガイモさんは大変に心配して、早速新聞社へ行って次のような広告を出してもらいました。昨日の晩、
私のうちの地下室に泊まった玉ねぎさんが行方不明になりました。お心当たりの方は、私のところまでお知らせください。知らせてくださった方には、お礼を1円差し上げます。じゃがいもホテル。すると、その日の夕方、ひょっくり、昨日いなくなった玉ねぎさんが帰ってきました。じゃがいもさんは、
まあよく帰ってくださいました。どんなに心配したか知れません。
と言いましたので、玉ねぎさんは、どんなにベッドから川の中へ落ちたか、そしてどんなに慌てて泳いで岸に這い上がったか、そして岸の上で新聞の広告を読んだかを話しました。するとじゃがいもさんは頭をかいて申しました。
それはまことにお気の毒なことをいたしました。その代わり、今晩はとても素晴らしいお部屋が空いていますから、泊まってください。
と申しました。玉ねぎさんは笑いながら言いました。
ああ、僕がもう一日遅くここへ来たら、昨日のようなひどい目には合わなかったよ。
と申しました。けれども不思議なことに、玉ねぎさんはひどくこのじゃがいもホテルが気に入ってしまって、一生涯このじゃがいもホテルの番頭さんになって、じゃがいもさんと一緒に住むことになりました。それですから皆さん、あなた方の召し上がる洋食で、じゃがいものついているお皿には、きっと玉ねぎがついているでしょう。それはこんなわけです。あくる日からホテルの看板がこんなふうに書き換えられました。じゃがいも玉ねぎホテル。